新約聖書ヨハネの福音書12章1節から8節、新約聖書の203ページです。
聖書をお読みいたします。新約聖書ヨハネの福音書12章1節から8節。イエスは過ぎ越しの祭りの6日前にベタニアに来られた。そこにはイエスが死人の中からよみがえらせたラザロがいた。人々はイエスのためにそこに晩餐を用意した。そしてマルタは給仕していた。ラザロはイエスと共に食卓についている人々の中に混じっていた。マリアは非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムを取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。ところが弟子の一人でイエスを裏切ろうとしているイスカリオテ・ユダが言った。なぜこの香油を300デナリに売って貧しい人々に施さなかったのか。しかしこう言ったのは、彼が貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼は盗人であって金入れを預かっていたが、その中に収められていたものをいつも盗んでいたからである。イエスは言われた。そのままにしておきなさい。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておこうとしていたのです。あなた方は貧しい人々とはいつも一緒にいるが、私とはいつも一緒にいるわけではないからです。聖書は以上です。
おはようございます。今日最初にですね、ベタニアという村が出てきます。このベタニアという村はですね、エルサレムから本当にすぐ近く、まあ、エルサレムからですね、谷をスーッと越えるとですね、そこに山がありまして、小山がありまして、オリーブ山という、まあ、小山でも結構幅はあるんですけども、そのオリーブ山の向こう側、こちらから測れるとですね、直線距離で3キロぐらいのところに、ベタニア、今はですね、エルザリアという名前の村になっておりますけども、まあ、ここから言えばですね、大体、東部クリーンセンターくらいの距離ですけども、ですからそういったですね、まあエルサレムのオリーブ山の向こう側にある、まあ割と近くの村になります。ここがベタニアという場所です。で、ここにはですね、マルタとマリアという姉妹とラザロという兄弟がいました。で、他にはですね、家族のことが記されていないので、まあおそらくこの3人だったのではないかとも思いますけれども、で、その弟のラザロがですね、急病で亡くなられるわけですね。で、その危篤の知らせが、ヨルダン川のそばにいたイエス様のところに伝わって、イエス様もそれでは行こうと、まあ、少し遅れてから行くんですけども、とにかく、ずーっとヨルダン川からですね、どんどん登っていくと、エルサレムにたどり着くんですけども、このベタニアの彼らの家に着いたときには、すでにラザロは亡くなってからもう4日も経っていたわけです。そして人々はもうラザロのことを諦めていたんですけども、イエス様は人々をですね、がいろいろなことを言う中を、そのお墓に近づきまして、お墓の蓋を、まあ石をですね、どけなさい。いやいやもう4日も経ってるから、かなり、臭くなっているはずですと言うんですけど、いや、とにかくどけなさい。そしてその暗いお墓の中に向かってですね、ラザロよ出てこいって大きな声で叫びますと、向こうは葬るために、こう、雨布を全身に巻くんですけども、その、太い包帯のようなものを全身に巻くんですけども、そのままの姿で、暗闇からですね、その白い包帯を巻かれたラザロが、ゆっくりとこう出てくるわけです。その奇跡は大変な衝撃。ですから、 こんな力を持つイエス様ってすごいなってたくさんの人たちがまたイエス様の力と言葉を信じるようになっていくのは当然でした。しかし同時にですね、イエス様のことが大嫌いな、当時の指導者たち、パリサイ人のところにですね、イエス様がこんなことをしました。大変ですよと言って、耳打ちする人たちもいたわけです。で、その結果ですね、11章の最後の方では、なんとこう、まあ私たち言えば国会のようなですね、最高議会、サンヘドリンというんですけども、それが開かれまして、このままだとイエスの人気はどんどんどんどん高くなって、もしかすると、ローマに対して独立をしようなんて言うかもしれない。そんなことしたら大変なことになるから、どうしようかという会議を開くわけですね。で、その結果、大祭司カヤパはですね、イエスを処刑しよう。そして、この国がまた元のように何もないように、ローマから目をつけられないようにすべきだという結論を下す。つまりですね、国会でイエス様の処刑が決定されたというわけです。当然イエス様は、指名手配となります。居場所を知っている者はすぐに当局に届け出ろと、そういうふうに言われるわけですね。で、その知らせがイエス様のところにも届きまして、イエス様は、エルサレムから20キロぐらい離れた山の方へ、エフライムという村があるんですけど、そちらの方へしばらく滞在しました。ところがですね、それから間もなく3月の末頃、この話はそうなんですけども、杉越の祭りの6日前というのはもうこれは3月か4月ぐらいの季節なんです。で、杉越の祭りというですね、ユダヤ人にとって一番大きなお祭り、この時にはもうイスラエルの国中からですね、ユダヤ人の人たちがお祭りのためにエルサレムに集まる、そういう日ですね。ですから必ずイエス様も来るはずだと、目を光らせてたわけです。で、そういう時に、この大変緊張の走る状況の中で、イエス様は突然ベタニアに姿を現したっていうわけなんです。ですから、人々もですね、一瞬こう凍りつくというか、びっくりしたと思うんです。でも、それは驚いただけでなくて、ラザロの家では、人々は、2節に人々はイエスのために、イエスのためにそこに晩餐を用意したと。ですから、この人々というのは家族だけじゃないです。村の人たちが、このイエス様のために大きな食事会を用意したってことですね。それはイエス様が指名手配になっているとかそんなことに関係なくですね、村の人たちはイエス様をラザロの家で大喜びで迎えたってことです。当然お姉さんのマルタも一生懸命、働いていました。で、その時に妹のマリアがですね、純粋なナルドの香油300グラムを取ってイエスの足に乗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭ったと。そういう出来事がこの場所で起こるわけです。それはですね、まあ私たちが見れば、この彼女が足に香油を塗るだけでなくて髪の毛でイエスの足を拭ったというこの姿にちょっとびっくりするわけなんですけども、実はこのことに対しては誰も何とも思ってないんです。女性が髪の毛で香油を塗るということは、まあ何か資料があるわけではないんですけど、おそらく他の記事を読んでいても出てきますので、おそらく非常に尊敬を表すもてなしになるのではないかと思います。当時としてはそれは割と当たり前のようになされていたのではないか。ですからこのことでですね、 誰も驚いたり咎めたりする人はいませんでした。しかしですね、驚くことがあるとしたら、それがですね、いつもみんなが使う香油ではないっていうことです。普通に人々が、大切な客お客さんを呼ぶときに使う香油よりも何千倍もするような値段の香油を使った。300ナルドの香油、300グラムを取ってと書いてありますけれども、これはですね、こんな大きな壺じゃないです。300デナリって、300グラムというのは、まあマグカップ1杯ぐらいですよね。これで 500cc ですから、この3分の2ぐらいですから、少し大きめのマグカップぐらいの分量です。それほどたくさんではないです。そしてそれをですね、さーっとイエス様の足にかけて、自分の髪の毛でそれをこう、拭っていく。おそらくそれが一つのセットであったと思うんですけども、しかし人々が驚いたのはその香油の匂いがナルドの香油だった。ナルドの香油は、後でユダがですね、300デナリだというふうに値をつけるんですけども、1グラムが1万円以上する、1円玉の重さで1万円もするような非常に高い、香油です。これはまあ一つの、植物から取るものなんですけども、わずかであっても、それほど大きくなくても、大変な、このペットボトルの半分ぐらいのものをですね、さーっとかけただけで300万円が消えていってしまうわけですから、それはやっぱり人々も驚いたと思うんです。しかしですね、おそらく村の人たちは驚いたと同時に、それをしたマリアの気持ちも分かったんじゃないかなって気がします。村の人たちも、村の人たちは、そこまでするマリアの気持ちというものが、そうだろうな。本当に可愛い弟、かけがえのない弟を突然亡くして、しかもその弟が生き返った。それを生き返らせてくださった方が、に対してマリアがどれほどの感謝を持っているのか。おそらくこのマルタとマリアのこの家というのは、そんなに貧しい家ではなかったと思うんです。村中の人たちがですね、集まることのできる大きな広間があり、そしてその村中の人たちに食事を用意できるような、ものも あったわけですから、そして、イエス様が来ることですぐに300デナリの香油を用意することができるというのは、やはりそれなりに、裕福な家ではなかったのかなとは思います。それでもですね、そのお金を、このイエス様への感謝に表す。それは村の人たちにも、マリアがしたことは、大変こう心を打つような出来事ではなかったかと思うんです。しかしそこにですね、弟子の一人でイエスを裏切ろうとしているイスカリオテユダが言ったわけです。なんでこの香油を売って貧しい人たちに施さないのだ。イエス様が他の福音書ではマリアを困らせてはいけないと言っていましたから、マリアはちょっとたじろいだようですね、この言葉に。イエス様の弟子が言うわけですから。しかし、ヨハネは、このユダの、その意図を、ここで冷たく見ていますね。それは後で分かったことだけれども、それは彼が貧しい人たちのことを心にかけていたのではなくて、彼は弟子たちの金入れを預かっていたけれども、その中に収められていたものを、いつも盗んで自分のために使っていたんだということです。それはこの時点では分かりませんでした。お金を預けるということは、使徒の中でもユダが 最もそういう意味で信頼されている人だったからです。しかし彼は、その信頼と裏腹なことをしていたということです。それは、この後イスカリオテユダはイエスを裏切って、そしてですね、後にこう、自殺してしまうわけですけれども、その後に彼の身辺を整理する中で分かってきたことですね。おそらくそれは弟子たちにとっても衝撃だったと思いますけれども、そうするとあの時のユダは何を言いたかったんだと。それは自分がいつも盗んでいたから、そのことが発覚しないように、自分はいつもいいことを言って人々の前でいい格好をしようと自分を見せたのではないか。自分をカバーするために、自分のしていることをカバーして、偉く見せて、そのためにそういうことを言ったんだ。ヨハネは後にそのことを、この福音書はイエス様の十字架があってから60年も経ってから書かれたものです。でも決してそのことをヨハネは、忘れることがなかったと思うんですね。いいようなことを言ってるけども、その根端は自分のことを考えて、自分の隠れたことを隠すためにいいようなことを言って人を責めていた。だからそこにはマリアの感謝の気持ち、一生懸命イエス様に感謝を表そうなんていう気持ちは一つも理解しようとはしません。全然彼にとってそんなことは興味がありません。彼にとっては自分をいかに守るか、自分をいかによく見せるか、それだけでした。さて、そういうことが起こっているときに、9節で大勢のユダヤ人の群れがイエスがそこにおられることを聞いてやってきたっていうんです。大勢のユダヤ人の群れというのは、おそらくこれはベタニアではなくて オリーブ山を越えたエルサレムから知らせが行ったんだと思うんです。わずか数時間もかからないうちにイエス様が来たという知らせが伝わった途端に、大勢の人たちがエルサレム中からやってくる。つまりもしベタニアだけでそんな風に人々が集まったら、当局はそんなに人々のことをですね、がよく分からなかった、そういう動きがあることを知らなかったと思うんです。しかし、エルサレムにいた宗教権威者たちは、政治の権威者たちは、人々がどっとベタニアに行って、人々がその口々に話しているのを聞くわけです。そしてイエス様だけでなくて、イエスによって死人の中から蘇ったラザロを見るわけです。ますます人々がイエスはすごい人だ。そうやってたくさんの人たちがイエス様のことを口々に尊敬していくのを見ていて、なんと十節では祭司長たちはラザロをも殺そうと相談したっていうんです。イエス様の驚くべき奇跡というものがありました、11章に。しかしそれによって、誰もがイエス様を信じるようになるのか、奇跡を見せてくれたら、イエス様の力を見せてくれたら、イエス様のことを信じるようになるのか、そうではないっていうことです。むしろ、それによって人は分けられていく。自分を超えた力に頼って生きていくことに安心を見出す人が あのラザロの家族であり、あの村の人たちであるならば、イエス様がいることによって、自分の立場が危うくなる。自分のことを注目してくれる人たちがいなくなっていってしまう。ますます自分のことを、イエス様のことをこう大切にする人たちがいると、自分が取り残されてしまうような気持ちになって、妬みを持つようになっていく人がいる。そういうサンヘドリンの人、祭司長たち、なんとかイエス様の力が消えるように、消えるように。ですから、奇跡というものがあれば、誰もが神様を信じるようになるわけではない。心に安らぎが得られるわけではないんです。確かにイエス様は自分のすべてのことを超える方だと認めて、この方に自分の人生を預けてみようって、そういうふうにイエス様に向かい合おうとする人は、今までにない心の平安と、そして道しるべというか、ほっとするもの、そして失われないで、勇気が失われない道というものを見出していけるはずです。必ず私の力を超えて、神様は私に一番良い道を与えてくださるんだと。そういう方に従っていくんだと。それが私の人生の主なのだと。そういうふうに従っていく人がいるかと思えば、いや、私の力よりも優れたものがいることを許せなくなる人もいるんです。ですから、イエス様を認められなければ、心の平安を得られないとイエス様は言われます。それはいろいろなことの中で明らかになってきますけれども、しかし自分よりも優れたものへの妬みを抱えている人は決して平安を得ることができないということにもなるわけです。それはキリスト者であっても同じだと思います。私たちも確かにイエス様は私にとって全てを超えた方だと思っても、キリスト者として生きていくときに、じゃあ自分よりも優れているなと、少なくとも自分が思った人に出会ったときに、その人に対しての妬みを持つならば、私たちは決して心の中が騒ぐだけで、平安を得ることはできません。そしてその力を何とか抹殺しようとして働いていくようになるわけです。それはイエス様が私のために本当に最善の道を用意してくださっているのだということをやはり信じきれない結果が そのような形になっていくんです。パウロは人をすべて自分よりも優れたものと思いなさいとあのピリピの手紙の中で言われました。そうすれば私たちに心の平安があり喜びがあるんだと。それは私たちキリスト者にとってよりよく生きるためのコツなんです。人を自分よりも優れたものとして心底思えるようになっていくのか。それはこのイエス様に従っていくということを具体的に私たちがどのようにこう、この世界の中で、この教会の中で、この社会の中でよりよく生きていくことに結びついて、つけていくのかという一つのヒントなんです。彼らはイエス様のその自分よりも優れているイエス様に出会ったときに、イエス様が自分よりも優れていることが百も承知で抹殺しようとしたわけです。人は自分よりも優れたものに出会ったときに、たとえ神であっても従おうとはしないものなんです。それは黙示録の中でも明らかです。ましてや、 人間関係の中でも同じことが言える。そしてそういう歩みは闇の中を歩むことと同じだと。ですからイエス様はそうやって自分に殺意を持っている人たちに対して、この12章の35節からイエスは彼らに言われた。まだしばらくの間光はあなた方の間にあります。闇があなた方を襲うことのないように、あなた方は光がある間に歩きなさい。闇の中を歩く者は自分がどこに行くのかわかりません。あなた方に光がある間に光の子供となるために光を信じなさい。あなた方に光がある間に、イエス様が私たちの前にいる間に、それはやっぱりキリスト者としてもイエス様を信じて生きていくというこの生涯の中で、光の中を歩むように自分自身を顧みながら、そしてそこにこそ本当の私たちの平安というものがあるんです。それはとても難しいことだと思います。でもイエス様は闇の中を歩み続けないように、そして闇があなたを襲う前にこの光に従って歩むように、私たちも、自分がどんな時に心が苦しくなるのか、それはいろんな側面がありますけれども、人を妬む時の心の葛藤と、そしてそのストレスというものは大きなものです。しかし、あのイエス様が光の中を、光の子供らしく歩むように招いてくださっているわけですから、私たちもあのマリアのように大きな感謝を持ってイエス様の前にこう、ひざまずくようなね、決断をしていく中で、私たちはそこから一つずつ自由になっていく。それは大変魅力的な人間になっていくということです。お祈りいたします。主なる神様、このイエス様のラザロのよみがえりという聖書の中でも、最も大きな注目すべき、奇跡の中で、その奇跡に出会った人たちの中でも、なおイエス様を妬む人とがいるということを思わされるときに、私たちが本当にイエス様を信じて歩むということがどれほど神様から、導かれていることかということを思います。そしてまたイエス様を信じて歩む私たちにとっても、どうかこの妬みの問題は深く私たちを捉えているものでありますから、どうか私たち一人一人この闇の中を歩むところから光の子として歩んでいく、ものへとあなたが招いてくださっている、その招きに応えていけるよう助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。